井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで千葉商科大学附属高校の校長の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。4月22日配信分、もうすぐゴールデンウィークなんて3月に収録してると何のことやらって感じが、
ね、先のことすぎてみたい。
先のことすぎるよな。なんだけどゴールデンウィークって素晴らしい仕組みだなと思ってて、そろそろ辛くなってくると連休が来るんですよね。いわゆる5月病
そうですね
になりかけた頃に連休が来るので、社会人になってね、私一番やっぱりびっくりしたのって生活のリズムの変化だったんですよね。え、毎日行くのみたいな。大学毎日行ってました。
確かに行かないですもんね。
でしょ、うん、しかも朝から晩まで働くのみたいなね。これあとの20何年とか続けるのと思うとすごい辛かった覚えがあるんで、皆さんゴールデンウィークでしっかり休んで、五月病とか言うといきなりつまずいてしまうリスクがあるんで、ここで一息入れてください。ちなみにゴールデンウィークってもう予定入ってますか？
いや全然ですね、多分働くんじゃないかな。
一応ね、あのお休みのはずなんですけどね、校長先生。でも多分働くんじゃないかな。
今カレンダー見たところ、はい、4月は連休じゃないんですね。
飛び石
ですね。29だけ火曜日で休みで、ははで5月は3,4,5,6 って感じで4連休があるんで、
おー、そこで一息。私ね、校長やりながらね、このラジオも続けるし他の仕事は続けるんですよ。だからお休みイコール校長先生じゃないお仕事をする日っていう感じなので、お休みはないです。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話、社会保障制度について知ろう。難しそう。横川先生お願いします。これ社会人になったら一度ちゃんと理解した方がいいですよね。
そうですね、毎月の給料がね結構大きい金額引かれるようになりますから。
そうなんですよ。なんかね、メリットの方をちゃんと知ってないとめっちゃ損した気がすると思うんですよ。なんだけどよく知るとまあ悪くない仕組みなんですよね。特に日本ってかなり手厚いですよね。
そうですね、うん、今日話する話とかは会社員の方だけしか適用されてない社会保障の仕組みもあるんですけど、うん、今日これからお話しする話は、まあ、基本的に誰でも受けられるような、健康保険とかを支払ってれば誰でも受けられるような、フリーランスの方でも会社員の方でも大丈夫な制度についてお話していくんですけど、うん、まあ、基本的にはそうですね、国民の私たちが安心して生活を送るためのセーフティーネットとして設計されているのが社会保障の制度で、
うん、主なもので言うと、まあ、医療保険、はい、あと年金保険、年金、はい、これ、ね、全部ね保険ってつくんですよね。ここ結構ポイントで、あと介護保険、雇用保険、労災保険などなどですね。すごく困った時に個人の力ではちょっと乗り切るのきついよねっていう時に、普段からみんなでねお金をプールしておいて、まあ、互助というかお互い助け合いましょうねっていうのが保険という仕組みなので、なんか年金っていうとそれって老人になってからしかもらえないのに今から払うのとかと思うかもしれないんだけど、実はちょっと違うんですよね。
そうですね、う
ん、はい、なのでちょっとその辺をね一度知っておくといいかなと。これね本当あんまりそういうセーフティネットがない国って世界の中には結構あって、多分アメリカなんかは医療保険なんかそうですよね。そうすると結構人生ハードモードになるんですよね。なのでちょっとね、今社会保険料すごく上がってるんで、お給料から5月からでしたっけ、
そうですね、
抜かれるのね、見るとえっていう金額 天引きされちゃうわけなんですけども、ちゃんとメリットを知っておきたいと。特にね、私のお気に入りのセーフティネット、高額療養費制度という、
はい、最近話題になりましたよね。
話題になりましたね、はい、はい、どんな話題ですか。
はい、日経電子版2025年3月7日のニュースなんですが、高額療養費上げ見送り、拙速議論のつけ、医療改革に逆風ということで、高額療養費制度っていう制度があるんですけど、うん、まあ、どういった制度かっていうと、年齢や所得に応じて1ヶ月あたりの医療費の負担ですね、この限度額っていうのが設定されて、窓口であったりだとか、まあ後からその差額分を給付されるような形だったりとかする、まあ、医療費をサポートする仕組みがあるんですが、うん、これの限度額っていうところを引き上げるっていうような話が出てたんですよね。
ね、ね、はい、うん、なんですよね。今の話ってどういうことかっていうと、重い病気かかって、まあ、例えばがんとかね、治療費がすごく上がっちゃう時があるわけですよね。でそれを普通に自分で払ってねってなると払い切れない、そうすると命に関わるような病気なのにお金がないから治療が受けられないってことがね、起きかねないでしょと。なので上限額を決めておきましょうと。これ以上超えた部分についてはちゃんとみんながね、お金を出し合ってプールしてる保険からお金が出るので個人の負担は一定額に収まりますよというのが高額療養費制度。
簡単に言うと、本当100万とかの医療費ですって言われたのが6万ぐらいで済むみたいな
ね、
はい、
これってよくそのフィナンシャルプレーナーの人とかね、プロのその金融のプロなんかに、民間の医療保険って入った方がいいですかって相談すると、いや日本はねこの制度があるし、しかも結構大幅に負担が減るじゃないですか、だから入ると安心かもしれないけど無理して入らなくてもいいかなって言われることが多いと思うんですよね。でそれのね、もう本当一番こう大事な柱の一つなんですよ。交通事故とかね、そういうのと似てるし、あともっと言うと天災、地震とか山火事とかね、まあ、そんなに似ていて、人生の中で本当運が悪くね、大事故に遭っちゃったみたいな、これ英語だとね、破滅的っていうような表現を使うんですよね。破滅的に医療費が膨らんでしまった場合に使われる保険っていう、カタストロフィックなんて言い方するんで、もうこれはあなた運が悪かったんだからみんな助けるよっていう仕組みなんで、めっちゃ上限額を上げたんですよこれ。
そうでしたね、
うん、
はい、
で上げるっていうのをね、しれっとやろうとしたら、まあなんかね、今年は夏に選挙もあるしっていうんで、そそくさと撤退するという時点になって大変めでたい話ですね、はい、
そうですね、やっぱり、ね、今まではその6万とかで済んでたのが急に12万も必要ですってなったらかなり負担も大きいですし、うん、こちらの所得とか年齢に応じて限度額が決まるような形になるので、まあ、やっぱりその、ね、所得によって計算されるにせよ、低い限度額が、まあ、低いに越したことはないというか、うん、払う金額が少ないに越したことはないというところで、あとですね、こちら注意しなきゃいけないのが3つほど、うん、費用が負担になる、まあ、仕組みというか、まあ、窓口での負担なのかどうなのかみたいなところで3つ方法がありまして、うんうん、はい、まあ、マイナンバーカードを持っていれば、こちら窓口で適用される高額療養費制度というのは適用されるので、例えば100万の支払いですっていうふうになったとしても、その自分の所得に応じて計算された限度額のみの支払いで窓口で済むんですけど、
立て替え払いしなくていい
ですね。そうです、立て替え払いしなくていいんですけど、うん、何もあのマイナンバーカードとかなかった場合は立て替え払いを1回しなくちゃいけなくて、
う
ん、
これもきついですよね、
通常。そうですね、3ヶ月程度かかると言われているので、ただその例えば入院とかしている間に、
うん、
あの代理人とかでもいいんですけど、限度額認定証っていうものを発行してもらうと、う
ん、これどこに発行してもらうんですか。
窓口とか、ね、市区町村の窓口とかで発行できるはずだったと思います。
あ、役所、
役所とか、ね、あとはまあ健康保険組合とかじゃないですかね。あ、なるほど、はい、とかに、ね、発行してもらった限度額適用認定証っていうものを発行してもらうと、窓口であの負担が、うん、5万7600円とか、まあそうですね、限度額で済むっていうところですかね。
あ、これはじゃあマイナンバーカードと同じ効果が、
そうです、そうです、そうです、
ってことですね、うん、なるほど。
っていうのやっとかないと1ヶ月、そうですね、1回3ヶ月とかの立て替えが発生してしまうので、まああった方がいいよねっていうところではありますね、
うんうんうんうん、なるほど。これがなくなる、あるいは大幅に引き上げられるっていうと、やっぱ民間の医療保険とか入んなきゃなとかって考えなきゃいけないんですかね。どうなんだろう。
そうですね、まあ、こちらもまあ一旦は負担はあの定額にせよある ったりとか、うん、結局その入院してる最中に仕事を休んでないといけないとかとなると、そうですね、民間の医療保険って入院1日に対していくらとか、
うん、
ような形で保険金が出ると思うんですけど、はい、まあ、そういった意味でそこの自分が休んでる間の保険をどうするかみたいなところはありますよね、
うんうんうんうん、
会社員の方であれば別の、3分の2程度自分のお給料を補填するような仕組み、健康保険の仕組みがあるんですけど、
うん、
まあ、それを満額ではないので休んでる分も。
なるほど、
はい、
私この最初にほら引き上げの案が出て、あれ2年かけてでしたっけ、段階的にっていうので上がるっていう時に、あ、これきついだろうなと思ったのって、あれ世帯収入ですよね。世帯収入で確か千何百万円とかが上限になるっていう形で、それ以上になったら確か月40何万円とかっていう数字になってたんですよ。で、今は共働きが普通じゃないですか。だとするとそんなにバカみたいな高給取りじゃなくても2人合わせてって結構届く人っていると思うんですよね。で、子育て中でしたとなって所得で基準が決まるでしょう。ふとね、子育て終わってないと結構貯蓄なかったりするんですよね。まあ、あるいは教育費で取っておいたお金を自分の治療費に回さなきゃみたいなね、ことも起きうるし、まあ、なんなら悪いケースで考えてしまうと、それだけ医療費がかかる病気にかかると、まあ、もしかしたらその高収入のお仕事も続けられないかもみたいなね、リスクも出てくるって考えると結構なリスクの高まり方をするよなと思って、ちょっとねネットで書いてるコラムで最悪の解約みたいなことを書いたんですけども、まあ、一旦ね見送りというか、もう一回ちゃんと持ち帰ってお勉強しましょうみたいなことになってるので、皆さんここはウォッチしておいた方がいいんじゃないかと思いますね。ここで今日のポイントです。高額療養費制度をよく知っておこう。まあ、自分自身を守るために仕組みを知っておくっていうことと、これからね政治の結構話題になると思うので、ここを知ってちゃんと声を上げておくと解約が回避できるんじゃないかなという気がいたします。この後はこぼれ話のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
こぼれ話、テーマは何でしょうか。
医療費の話に関連してなんですけども、うん、まあ、税金でも医療費の、まあ、そうですね、方が反映されるというか、うん、関係しているような制度がありまして、
はい、
まあ、まずは確定申告の税金の控除の制度で、医療費控除という制度がある。
これあれですよね、確定申告すると一定条件がクリアしてると医療費がちょっと戻ってくる。
いや、税金が控除されて還付で戻ってくれる方もいますし、うん、納付金額が減る方もいるような。
ああ、そうか、納付金額が減るっていうパターンなんですね、
は
い、
そうです。
そうかそうか、うん、税金が軽くなる、
ね、そうですね、
その分ね、
はい、
これはいくら以上。
基本的には医療費が10万円を超えた金額になりますね、うんうん
うん、なるほど、
はい、
10万を超えた部分が、
税金の控除。
だから11万円だと1万円。
そうです、1万円分が控除に反映されるような、
という仕組み。
はい、
でもなかなか10万円いかないですよね。
そうですね、まあ、よくあるのがやっぱ妊娠出産とかのケースだったりとかしますね、うん、あと歯医者さんとか。
歯医者かな、
はい、
私実は最近1本セラミックに変えたので、来年の今頃には確定申告をしているはずです、はい。まあ、歯医者さんがありがちかな。あと遥か昔に私レーシックをやったことがあって今もレーシックも適用されるのかな、どうなんだ。
基本的に医療を受けるため、治療のためっていうところだったら対象にはなるっていうふうにされてますけどね、う
ん
う
ん
う
ん、あの美容の整形とかはダメなんですよね。
そうです
よ、
それがダメなんですよね。
ですよね、
はい、
うん、なので受ける前に大抵これって医療費控除の対象ですよとかってね、保険対象外の治療、まあ例えば歯も保険対象内のものがあったり、ちょっといいやつ入れると高いけど保険対象外でも、医療費控除の対象になりますよってのがあったりするんで、まあここはちゃんとチェックした方がいいと。あとね、私ね使ったことないんだけどセルフメディケーション。
そうですね、セルフメディケーション税制っていうのは、うん、こちらはセルフメディケーション税制の対象の薬、普通にドラッグストアとかで売ってる市販薬を1万2000円以上8万8000円まで の金額内で購入したら1万2000を超えた金額が定期の控除になるようなものです。
これって1万2000なんだ。
そうです。だから結構そのアレルギーの花粉症の薬とか、
うん、
痛み止めとか風邪薬とか普通の薬が対象なの で、
うん、
でかつこれ医療費控除もなんですけど、セルフメディケーション税制もご家族の分もまとめて大丈夫なので、整形をいつにしていれば。
これね絶対使えるんですよね。
はい、
やったことないんですよこれでもやろうと思ったら結構大変じゃない。
まあそうですね、
全部レシート取っといて。
そうなんですよ、レシートを取っておいて、
しかも集計しなきゃいけない。
そうですね、入力をしなくちゃいけないのでちょっと面倒くさいさはあるかもしれないです。
おしかもこれってレシートの中から対象になるものを拾わなきゃいけないですよね。
確かにレシート星マークとか大抵ついてるので。
あ、そうなんだ。
あ、ついてます、ついてるところが多いんですけど、まあ、それを金額を集計して明細をウェブ上で作るみたいな、ウェブで。
あ、なるほど。じゃあ例えば化粧品とかなんか日用品とかだと、この対象になる、まあ、風邪薬とか買ってレシートもらうと星とかなんかこれだよって分かるようになって
る。分かるようにしてるところがほとんどだと思います。
はあ、なるほど。それだったらまあまめに毎月とかやっとけばできそう。
そうですね、まあ、とりあえずレシートを取っておけばいいっていうような、で、あの確定申告の時に集計するみたいな。
それはね机上の苦労ですよレシート取ってたことあるんですよね、これやろうと思って。取っといて1年貯めるとすごい量になるでしょ。無理、
まあ、薬だけのやつだったらそんなに多分多くならないと思う。まあ花粉症の薬めちゃくちゃ買うとかの方だったらちょっとあれかもしれないですけど。
そっか、レシートを分けとかなきゃいけないですね。当たり前か。
そうですね、
ドラッグストアのレシートを分けとく。
ドラッグストアのレシートっていう封筒を作っておくといいと思います。
やってますね。さては、
私は医療費控除派なんで医療費控除のファイルみたいのはあります、う
ん、これ医療費控除の中にセルフメディケーションのものって入れてもいいんですか。
これどっちかしか使えないんですよ。医療費控除の人は医療費控除だけ、セルフメディケーションの方はセルフメディケーションだけ。
あ、なるほど。
で、あの医療費控除の方はドラッグストアじゃなくてその処方薬とかを含まれるんですけど、
あ、そうですね、
うん、あのセルフメディケーションは普通にドラッグストアで売ってる本当市販薬だけ対象。
じゃあ医療費控除、今年は歯の矯正やったよなみたいな時はそっち使うから、セルフメディケーションの方の一生懸命領収書集めるゲームをやんなくてもいいってことですね。
すね、
はい、じゃあ今年やんなくてもいいんだ。
そうですね、
私は。
まだその例えばお家族まとめてとかの場合は、
うん、
もしかしたら他の方がね。
ああ、
はい、
そっか、そうするとこっちの方が多いかもしれないはあ、両方やるのはつらいそうか、なるほどね。いや、これね一度やろうと思ってすげえめんどくさいなと思ってやめちゃったんですけど、でも大きな案件なかったら10万っていかないから、こっちが普通は使う方なのか。
多分セルフメディケーション税制の方の方が、まあ、一般的というか、
はいはい、
身近かなと思いますね。
あ、でも、まあ、結構薬高いから。
そうですね、3000とかするものが多いと思うので、ね、
春と秋に花粉症になったらもういきますよね、
はい、
再来年使うので来年もこの番組で取り上げていただいてまたあのリマインドしてください。
まあ、だから今年1年分のねセルフメディケーション税をラジオをお聞きの方もね、もしかしたらここから集めてもいいかもしれないですね。
なるほど、
レシート、
はい、そうですね、というあの大変勉強になりました。以上、こぼれ話のコーナーでした。高井博明と
福岡は楓の
お金の話。今日の話は社会保障制度について知ろうというテーマであります。で、後半のテーマは何ですか。
まあ、年金です。公的年金についてなんですけど、まあ、こちらでも番組でも何回か取り上げてはいるかなと思うんですが、うん、ちょいちょいね、はい、
なんですけど新社会人改めて勉強しましょう。
で、日本の公的年金制度は2階建て構造と、まあ、言われていて、これでもなんか2階建て構造ですって言っても意外と分からない人多いので、
いや、分かんない、
何なのってことなんですけど、うん、まあ、1階っていう部分があって、
はい、
これも全員参加、日本に住んでる20歳以上の方、
うん、
全員参加なのが1階建てで、
これ国民年金、
はい、国民年金、
はい、
で2階部分が厚生年金と言いまして、うん、こちらが会社員の方が入られるものになってますね、うん、
はい、
はい、
フリーランスとか、はい、そういう人は1階だけ、
1階だけ、
自営業の人、
国民年金だけ
は1階だけで、会社勤めの人はみんな厚生年金って考えていいのかな。
そうですね、そうだと思います、うん、
という仕組みですね。で、公務員もそうか。
公務員もそうです
ね。公務員もそうですね。なので1階のだけの人よりは2階まである人の方がもらえる年金が将来多め。
はい。一方払う金額も多くなってますね。
ということでございますね。はい。はい、で、まあ年金っていうと高齢になったらもらえるというイメージが、まあ、すごく強いわけですけど、今だともらえるのは一番最短で65歳からですかね。
そうですね。老後もらえるのが老齢年金って言って、うん、で他に実は現役世代でも関係ある年金が2つありまして。い
や、そうここなんですよね、
はい、それが障害年金と遺族年金になります、
うん、
で障害年金は病気や怪我で障害が残ってしまった場合で、うん、生活を支えるために支給される年金で、遺族年金は自分自身が、まあ、亡くなってしまった時に家族にお金を残す生活を、家族の生活を支えるために支給される年金の2つがありますね、
うんうんはい、これは今老齢年金と違って若い人、現役世代の人でも受けられますよってことだったんですけど、年齢制限とかってあるんですか？
年齢制限はないですね。20歳以上で、まあ、国内に居住している方が対象っていうような形
で、これは1階がある人ならもう対象ってことは全、
そうですそうですそうです、
対象ということなんで、働き始めてお給料もらうようになると、これもらえなくなったらどうしようって多分考えると思うんですよね。という時に民間のね生命保険でカバーしようというふうに考えがちなんですけど、まず最初にこっち見ておいた方がいいですよね、
うん、
こっちを見てこれでは足りないなと思った部分を民間で補うっていうふうに考えた方がいいので、まずこっちですね。
そうですね。で、障害年金の方なんですけど、
うんはい、
こちら現役世代で、これは本当に病気や怪我でかなり生活とか仕事に支障をきたしてしまっている場合にもらえるもの、
うん、
で多分その会社員の方だと傷病手当金って方の方が医療保険にちょっと近くて、
うんうんう
ん、これは本当に働けなくなってしまったような場合っていうケースが多いのかなと思います、はい、で遺族年金の方はこちらが民間の保険でいうと死亡年金に近くて、で自分がもし亡くなってしまった時に家族にお金を残す、お金をまあ支給してもらうみたいな形になってますね、
うん、
で遺族基礎年金っていうのが18歳未満の子がいる配偶者または子供が受給できます、
うんうん、
で遺族厚生年金っていうのはこちらも配偶者や子供などが受給できるものということになってますね。
これはだから基礎年金の方は1回だけの人ですね、
はい、そうですね。
で自営業フリーランスの人なんかが遺族基礎年金で、遺族厚生年金って厚生ってついてるぐらいなんで、これは2回部分も入ってる人は少し手厚くそれが受けられると。これもだから特に子供が生まれた時とかにね、万が一自分に何かあったらって考えると、例えば学費とかね、生活費なんかどうやってカバーしようかなっていう時も同じなんですけど、民間保険を考える前にこれがあるよっていうことをね調べた方がいいですね。私もちゃんとこの制度を調べて理解したのって長女が生まれた時だから27歳かなの時に、やっぱり民間の保険をちょっと増やそうかなと思ったんですよね。増やそうかなっていう時に、当時はね誰かが教えてくれたんですよね。まだねインターネットがろくすっぽなかった時代だったんで、誰かがいやちゃんとこういうのあるからな、であと会社の制度もね、あったりするんで、それちゃんと調べてから入ったらって言われてみたら、保険でカバーする額はすごく最小限で抑えられたんで、保険金が低く抑えられて、まあその分そうすると余裕ができるんで、貯蓄に回せたり投資に回せたりできるんで、ここはねもう社会人だったら一番最初に本当は勉強した方がいいですね。なんで教えてくれなかったんだろうな会社でなんて言ったりして、はい。
なんでその老後だけじゃなくて現役世代にも関係があるというところで、
うん、
障害年金の方はがんやうつ病などの精神疾患も含まれますし、
うん、
障害基礎年金受給者の約4分の1が20代30代と調査結果もあるということで、やっぱ若い方でもこちらもね支給されている方いらっしゃるということですかね、
うんうんうん、これってだからあれですよね、今なんかネットとかね見てても公的なセーフティネットの社会保険料がすごく上がってるんで、まあ、確かにねちょっと高すぎるなっていう気はするんだけど、その分ちゃんとこういう万が一の時のね仕組みってかなり手厚いんですよね、うん、でこれ万が一になった人の数の方が当たり前だけど少ないので、そういう人の声ってなかなか拾われにくいところがあるんだけど、よくね見てると結構そのこれの受給者になった人 の声も体験談みたいなのがね出ていて、やっぱねそうなってみると本当入っててよかったって、こういう仕組みがあってよかったっていうね声が出てるんで、まあ、そういうのも見た上で、まあ、それでもちょっとこの社会保険料高いんじゃないっていう議論をした方がいいですね、うん、やっぱり日本ってこういう制度がすごく手厚い国で、今回のねあのテーマにした高額療養費の制度も含めて割と安心して暮らせる国なんですよね、うん、医療のシステム全体お金だけじゃなくてね医療機関なんかもすごくしっかりしてるし、保険の対象になる薬なんかも多いし、なので、まあ、そういう社会を支えるためにみんなで頑張ってお金払おうよというのが社会保険なんで、その上でいやそれにしても高いという話をした方がいいんじゃないかと思います。ではここで今日のポイントです。健康保険の適用範囲を知って活用しよう。そして障害年金は若い世代でも受けられる。以上今日の話は社会保障制度について知ろうでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。今日も勉強になりましたね。
いやー高額療養費制度はこのままがいいですよね。
ねえ、うん、これは私もコラムで散々なんてひどいことするんだろうって書いたんですけども見送りになってこれハードル上がったと思うんですよ、
うん、
もう一回同じことやろうと思ったら相当頑張らなきゃいけなくなったんで、まあ、怪我の巧妙的に改正されにくくなったのかなという気がするので、皆さんちゃんとウォッチしてですね。これ結構しれっと決まったんですよね。
そうでしたよね。で後から結構反発が出たみたいな感じでしたよね。
なんかロクスっぽ国会でも議論してなかったよなっていうところでしれっと決まったんで、やっぱりね反対が出てくるだろうと思ってしれっと決めたと思うんですよね。これからねこういうケース結構増えると思うんですよ、まあ、少子高齢化でいろいろねそんなに財政に余裕があるわけでもないので、我が国は何とかして財政を良くしようと思うとこういう形でいろいろと負担を国民にお願いするみたいなね場面が増えるんですけども、まあ、今回はちょっと筋が悪かったんじゃないかなという気がするんで、他の部分でもね我々にとってインパクトが大きいなっていう話が進んでるなっていう時にはやっぱり自分たちが見とかないとね、民主主義の中に。とりあえずこの話はこの番組でも継続をしていきたいと思います。
この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4火曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4火曜日の夜10時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は5月13日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
カタストロフィックな解約が回避できたということですね。